まずはご挨拶をさせていただきます。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年1年間を振り返りますと、新型コロナウイルスの流行によって世界が一変し、今もそのウイルスとの戦いが繰り広げられています。思えば昨年の2月24日東京聖書教会に新しい牧師が誕生いたしました。本当に記念すべき日でありました。がその日の安息礼式の週を境にして、新型コロナウイルスのために大勢の人が集まっての集会は持てなくなりました。そこで試行錯誤しながらオンラインによる礼拝へと移行し、執事の方々、責任役員の方々全員5名でのその活躍によって、どうにか礼拝が一度も休むことなく続けられたわけでありました。誠に感謝であります。礼拝をし続ける、礼拝を守るということがいかに大変であるか、大変思わされたわけであります。今もその新型コロナウイルスによる第3波が猛威を振るい、今回もそうであるようにオンラインによる礼拝となりました。私たちはこの時をじっと忍耐して過ごさなければなりません。一日も早く治療薬やワクチンが全ての人に行き渡ることを願っております。出来上がってくることを願っているわけであります。しかし決してコロナがなくなるわけではありませんので、ウィズコロナの時代に入ったと言われております。新しい時代の幕開けとも言えるかもしれません。さてこの朝はペテロの手紙を取り上げましたけれども、ペテロは晩年にローマに行き、ネロ皇帝の迫害で殉教したと言われております。ですからこの手紙が書かれたのはネロによる迫害の始まった紀元64年よりも以前に書かれたと考えられ、つまりは63年頃に書かれただろうと言われています。そしてこの手紙の読者は迫害を受けておりましたけれども、それは投獄や殉教や財産の没収、皇帝礼拝の強要といったものではありませんで、キリスト者に対する悪意からの非難攻撃でありました。このような試練の中にあるキリスト者を励ますためにペテロはこの手紙を書きました。また試練の中にいるキリスト者に書いたのですから、この手紙は苦難にあるキリスト者を励ますためにキリストの苦難が一層強調されているのであります。そしてまた当然ながらそういう状況でありますから、励ましの言葉がいろいろと書いてあるのであります。新年を皆さんはどのような気持ちで迎えられたでしょうか。昨年からの続きで新型コロナウイルスの猛威の中ですから、いつもの年の迎え方とは全く違った年ではなかったかと思います。東京都では家族でステイホームが推奨され、なるべく出歩かないように叫ばれております。手洗い、うがい、マスクを励行し、3密を避け、あまりあちこちを出歩くことをせず、できるだけ家庭で過ごすという大変内向きな状況であります。それだけに まあ、ここは何とか忍耐して先を見つめることが大切でありましょう。実際神様が私たちに約束してくださっていることは、この世の暗さ比べて次に来る世界、それは非常に明るく素晴らしいものであります。ところで、私たちがこの今の時代忍耐しながら、しかし希望を持って新しい年を過ごすことができますのは、キリストの苦難があってこそのことであります。ですから、そのキリストの苦難をペテロは当時のクリスチャンたちに繰り返し繰り返しこの手紙で書いているわけであります。例えばですけども、1章の18、19節、466ページにあるわけですけども、ご存知のようにあなた方は先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。キリストの血によって救われたことを表しておりますし、あるいはまた少し長いんですけども、2章の22から24、これをお読みしますが、2章の22節、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとしてその苦難を背負ってくださったことが書かれています。このことがよく分かれば本当に感謝の思いがしてくるのであります。そしてペテロはそれに加えて、さらに苦難の中にいるクリスチャンたちを、クリスチャンを励まして書いてあります。つまり2章の3節4節にこう書いてあります。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です、というふうにあります。主のもとに来なさいですよね。です。ペテロは、慈しみ深い方ですから、今言いましたように主のもとに来なさいと進めているわけです。でさらにはとてもよく用いられる言葉ですが、5章の7節、ここには、こういうふうに書いてあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。素晴らしい言葉であります。この御言葉も真剣に悩んでいる人にとってとっても大きな励ましとなる御言葉であります。いずれにしましても、昨年1年間は世界が新型コロナによって振り回された年でありますし、こうして新しい年が明けたとは言いましても、まだまだこの先どのようになるか決して予断が許さない、そういう状態です。でそれだけに私たちの信仰はますます真剣にイエス様に頼らなければならない とそう教えられるのであります。この世の流れに振り回されることなく、自分の力により頼むことなく、しっかりと主につながっていたいのであります。そのために新しい年の初め、ペテロを通して神の言葉に注目することにいたしました。でまず第一に取り上げたい点は6節7節であります。こう書いてあります。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。こうあります。ペテロの手紙を受け取ったクリスチャンたちはもうすでにさまざまな苦難をキリスト者であるがゆえに経験しておりました。ですからその経験は、すなわち試練で試されたあなた方の信仰は金よりも高価であり、称賛と栄光と誉れをもたらしますと言って、ペテロはクリスチャンたちを励ますのであります。今挙げられていました試練、苦難、患難などなどは誰でもできるだけ経験しなくてよければ避けたいのであります。しかし避けられないのであれば、むしろ前向きに受け入れていく。なぜなら火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価だからだと、こう言います。では私たちに与えられている信仰は、その朽ちていく金よりも本当に高価なんでしょうか。この当時のクリスチャンたちに負けずと劣らずに高価でありましょうか。もちろんそれは言うまでもなく同じように高価であります。なぜなら私たちがいただいている信仰は彼らと同じように自らの力によって得たのではないからです。主が与えてくださったものだからです。私たちに与えられた信仰はさまざまな試練を通していよいよますますその輝きを増す、まあ、そういう信仰であるからです。で考えてみますと、病気になって多くの手術を受けなければいけないとき、私たちは元気になるためにあえてその手術の大変さを受け入れるわけであります。麻酔を受け、メスが入れられ、悪いものが除去され、動けるようになるまでベッドに釘付けされるのであります。でもそれらは元気になるための過程であって、元気になれることを信じて手術を受けるわけであります。あるいはまたスポーツでは厳しい練習をしますけれども、その先にはそれぞれのスポーツの極めを経験することがあるわけです。その喜びがあるわけです。オリンピックの選手であるならメダルを獲得する、まあ、そういう経験が現実のものとなるかもしれません。ですから練習がどんなに厳しくても耐えられるわけです。ペテロは試練で試された信仰は最後には称賛と栄光と誉れをもたらしますと、こういうわけです。それは神の御名が崇められることであります。私たちがそれぞれ天の御国に帰ったとき、よくやった、良い忠実なしもべだとこう言われたなら、なんという喜びでありましょうか。 と同時に、いえいえ、あなたのお守りがあったからこそですという感謝の言葉が出ると私は思うのであります。それゆえに私たちは目の前の暗さに失望することなく、まあ、あえて今言いますなら、新型コロナウイルスによって世界が暗くなっているように感じますけれども、そこだけに目を向けないで、必ず実現する主のお約束に目を留めようではありませんか。目を留めたいのであります。第2番目に注目したいのは8節9節の言葉であります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。そうペテロは書いています。ペテロはここでは暗黙のうちに自分と読者との対比をしているわけです。と言いますのは、ペテロはイエス様の弟子でありましたので、イエス様が地上におられた日にはイエス様と共に生活をし、イエス様がどういうお方かを体感することができたからです。これはペテロにとってみれば神様がくださった大きな特権でありました。一方、ペテロから手紙を受け取った人たちはイエス様と共に生活したその喜びには扱っていません。何しろイエス様はこの時すでに死よりよみがえられ天に帰っておられるからであります。そこでそんな人たちに対してペテロは言うのであります。肉体を持っておられたイエス様をあなた方は見たことはないけれども愛しており、今肉眼でイエス様を見てはいないけれども信仰の上で見て信じている。さらにはその信仰は言葉では言い尽くせない喜び、栄光に覆われた喜びで満ち喜び踊っているとこう言います。なぜなら見た人は見た以上のことを見ることができませんけれども、見たことのない人は信仰を持って見続けることができるからであります。そして私たちはこの後者の部類に入るのであります。見ないで信じるものにさせていただいているのであります。イエス様はかつてよみがえられたイエス様を信じないトマスに対してこう言われました。あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いです。イエス様は単にこの地上に生まれられ、そしてこの地上を歩まれ、そして死なれたという歴史上の一人物ではありません。そうではなく、イエス様はこの地上を歩まれ死なれましたけれども3日目によみがえられ、そして今も生きておられ、永久に生きるお方であります。それゆえに弟子たちはイエス様と共に歩んだことを決して思い出話とはしないのであります。それどころか現在もその存在を体験し出会うことができるお方として語っているんです。そして私たちまた信仰の目によってイエス様を見、イエス様と共に歩んでいるのであり、またイエス様にお会いできることを楽しみにしているわけであります。なんという感謝でありましょうか。第3番目みたいのは 10節から13節ですけども、特に13節に目を留めたいのです。そこにはこう書いてあります。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいであります。私たちがどんな仕事をしても、どんな職業であっても、辛いとか苦しいとか嫌だとかいろいろあるでありましょう。まして政治的に社会的に困難になれば、精神的肉体的苦しみは避けようがありません。けれども私たちが最終的に行くところはこの地上にではなく、イエス様が用意してくださっている天であります。あるいは主が再び現れてくださるところであります。その時が来れば今の状況は一変するわけです。主にしっかりつながってその時を迎えるなら、主が豊かに恵みを注いでくださるのですから、主が来られるのを信仰を持って待ち望みたいのであります。イエス様を私たちは見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じている、いや確かな信仰を主が与えてくださり信じさせていただいているのであります。それも神様は私たちの周りに愛する兄弟姉妹を置いてくださり、つながる教会を与えてくださって、御霊のお働きによってその信仰を守ってくださっています。なんという温かい主のご配慮でありましょうか。昨年から今年にかけて新型コロナウイルスによる行動の制限がありますけれども、しかしその制限を超えてオンラインという方法を用いて交わりが切断されることなくつながり続けているということは、なんという神様の導きでありましょうか。願わくは弱い信仰であっても主が与えてくださったものでありますから、新しい一年も主を愛する信仰による一年にしていただこうではありませんか。目には見えませんが365日先には必ずや今の信仰よりは一歩主に近づいた信仰、それに神様がしてくださっていると私は信じます。神様に期待し一日一日を歩ませていただこうではありませんか。お祈りいたします。